後悔はありませんか？心の奥底に癒えない傷はありませんか？誰にも癒えない傷はありませんか？もしも後悔をやり直せるなら、あなたならどうします？かげろうが揺れ、たゆたう視界の先に望むものはありますか？そうですか。追悔の情に思いを馳せる人のみ、この追憶の社は姿を現します。あなたは後悔を胸に抱えたまま、人生の幕を閉じるつもりでしょうか？それがあなたの選択であるのですね。では、一つお話をしましょう。これは追憶の陰楼に身を投じた一人の青年のお話です。淡く青い恋心を宿したまま成長してしまった一人の青年が追走の旅に出た物語。目をつむり、耳を傾けてください。聞こえてくるはずです。夏の音が、過去の音色が。
君は好きな人とかいるのかな？あのね、私はいたことないんだ。誰かに好きになってもらえたことも、好きになったこともまだないんだ。誰かを好きになるってどんな気持ち？もしよかったら教えてくれる？小学生にはまだ早かったかな。
いるの？
へえ、おませさんだね。そっか、いるんだ。
うん、お姉さん応援しちゃうよ。これでも年上のお姉さんだからね。君の恋を、うん、応援するよ。それで、どんな子が好きなの？お姉さんに教えてよ。同級生のことか、それとも年下？
ひひ、甘酸っぱいね。
もしくは担任の先生とか。
禁断の恋ってやつだ。
どんな人でもお姉さんは応援するよ。もしも君の家族や友達に反対されても、私だけは君を応援してあげる。君の恋が叶うように頑張るよ。それで、好きな子の名前は、なんて言うのかな？
あれ、もう帰っちゃうの？
そっか。
ううん、なんでもない。それじゃあね、バイバイ。
ようこそ、追憶の社へ。いかがいたしましたか？亡霊を見たかのように怯えて目を見開き、青ざめておられますが。ああ、この廃神社に巫女がいることを不思議に思っているのですね。不思議はありません。たとえ神社がなくなろうとも、神に仕えるのが巫女の役目。建物の有無はさして重要ではないのです。神に祈り、舞を奉納し、そしてこの身を神に捧げる。私の役目はただそれだけです。 こちらからも尋ねてよろしいでしょうか。あなたはどうしてこの社へ足を動かしたのでしょうか。そうですか、思い出の地を巡っているのですね。この神社にも思い入れがあるということですか。そうですか、それは喜ばしいことです。町は寂れ、住人がどんどんこの地を離れていきます。この神社も例外ではなく、参拝する方々が減り、過疎化の一途をたどり、今のような廃神社となったわけです。ですから思い出をたどり、再びこの社に足を運んでくださったことがとても嬉しいです。この社にはどんな思い出が、思い入れがあるのでしょうか。初恋、なるほど、それはとても青いお話ですね。いえ、気持ち悪くなんてありません。幼き心であっても、人が人に恋する気持ちにケチなんてつけられません。ケチなんてつけたら罰が当たりますよ。はい、これでも巫女ですから信憑性は抜群かと存じます。巫女さんジョークです。あまり面白くありませんでしたか。こほん、そういえば近くの小学校もそろそろ廃校するらしいですね。さようですか、あなたの出身校だったのですね。亡くなる前に一目見に来た、そんなところでしょうか。過去に思いを馳せ、この地に再度足を運んだ。なるほど、納得です。いえ、こちらの話です。久方ぶりに訪れた町の感想はいかがでしょうか。懐かしく、暖かく、寂れて冷たい。あの頃の思いが積もり、思い出が残雪のように消えていく。そんな感想を抱いたのではありませんか。図星のようですね。けれど、一部の残雪が溶けずにいる。春が来て、夏が訪れ、秋が巡っても、この町の雪はずっとここにあります。後悔という名を残し、ずっとこの町に、あなたの心の中に。ほぞを噛むとまでいかなくとも、亀裂のような杭が抜けないのではありませんか。ですからこの地にやってきた。この町でやりきれなかったこと、やり残したこと、やり直したいこと、あなたの心に思い残したことがあったのではありませんか。もしも後悔したあの頃に戻れるなら、あなたはどうしますか。そうですか、この神社、追憶の社は後悔を胸に抱え、過去に囚われている者の前に姿を現します。あの頃に戻り、悔いの残らぬ選択をすることで、わずかですが過去のしがらみから解放されるはずです。その手助けをする、それがこの社の意義です。一つ 思い違いのないように。あくまで手助けです。救うわけではありません。救えるのはいつの世も自分自身でしかありません。神は人を救わない。信仰者であっても警部者であっても等しく神は救わないのです。神は公平にあらず平等なお方ですから。しかし求めるものをないがしろにするわけではありません。過去に悔いを持っている者には等しく追憶の社は姿を現します。過去に戻り、後悔のあった日に戻り、もしもを追体験することができます。もう一つ注意点です。過去に戻り結末を変えたとしても現実は変わりません。悔やみ続けたあなたの足跡は変わらず残り続けます。追体験、あったかもしれない蓋然性を体験するだけです。そうですね、ひとときの夢を見るようなものだとお考えください。歌方の夢、陽炎のように実体を伴わない過去のやり直しです。気休めといえばそれまでのことです。仮にあなたが過去に戻り人を殺したとします。しかし現在に戻ってもその人は何ら変わらず生きています。もしも過去に死んでしまった人をあなたが救ったとしても、その人が蘇ることはありえません。事実は曲げられません。どのような行動を過去で起こそうとも結果は変わらない。それでもいいというなら、この鳥居をくぐり抜けてください。お、どうなされましたか。私の話が信じられないのでしょうか。それでも構いません。その場合は背を向けて足を前に出して交代してください。それでおしまいのお話です。しかし僭越ながら一言申し上げさせてもらいます。悩み、また後悔するのですか。踏み出せない自分に苛立っていたのではありませんか。今もなお踏み出せない自分に嫌気がさしているのではありませんか。おっと、一言多かったですね。失礼いたしました。改めてお聞きします。後悔はありませんか。やり残したことはございませんか。承知いたしました。では神の代わりに私が手助けいたしましょう。目の前に映る鳥居をくぐり抜けてください。目をつむってあなたの後悔を追想しながら、ゆっくり一歩ずつ、さあ目を閉じて後悔した日を思い返し、後悔した出来事を思い出し、後悔した自分を強く認識してください。足を前に一歩進むごとに、あなたの後悔は色あせる黒く歪んだ後悔が少しずつ移ろう。一歩一歩、はい、最後の一歩です。 お気をつけて。過去は甘く脆い毒の味がします。また戻れることを切に祈っております。いってらっしゃいませ。
お待たせしちゃったかな。ごめんね。その他の駄菓子に目移りしちゃって。待ってる間寂しくなかった？ここの神社あんまり人が来ないから。そう、私が思ってるよりずっと男の子なんだね。はい、これ約束のラムネだよ。隣に座ってもいい？ありがとう。じゃあお邪魔しちゃうね。よいしょっと。おかしいなあ。私じゃんけんは強かったはずなのに。次は負けないからね。あれ、どうしたの？なんだかぼーっとしてるけど、もしかして熱中症とか。ちょっとおでこ貸してね。暖かいけど熱はないのかな。顔真っ赤だよ。どうしたどうした。もしかして照れちゃった？お姉さんにおでこコツンってされて照れ照れしちゃったの。そういうところも意外と男の子なんだね。熱はないみたいだけど、体を熱くしすぎると本当に熱中症になっちゃうから、早くラムネ飲もっか。はい、乾杯。ここを剥がすんだよね。ラムネってどうやって開けるんだっけ。小さい頃はね、ラムネ飲んだことあったんだよ。でも最近は買ってなかったし、お家には麦茶しかないからちょっと忘れしちゃったっていうか。あ、もう今笑ったでしょ。でもよかった、やっといつもの君に戻ってくれたね。さっきまでちょっと普段と違う感じみたいな、なんだか難しいお顔をしてたから少し心配してたんだけど、もう大丈夫だね。よしよし。それってラムネどうやって開けるんだっけ。教えてくれると嬉しいな。あ、お手本見せてくれるの？まず平らなところに置いて、この外したキャップを使うんだね。そっか、思い出してきたかも。グッて押し込むと中のビー玉が落っこちてくるんだよね。わあ、すごい上手だね。よし、私も。あれ、ダメだ、君みたいに全然うまく開けられないよ。ねえ、手伝ってくれない？手を重ねるんじゃなくて、両手が使えるように瓶を押さえててほしいんだけど。そんなに慌てなくてもいいのに。なんだか今日は大げさな反応するね。気のせいかな。まあそういう日もあるか。
男子三日合わざれば刮目してみよみたいなね。うん、ありがとう。それじゃあ、行くよ。せーの。ビー玉落っこちたよ。あれ、なんだかラムネのシワシワがすごいような。あ、溢れてきちゃった。ベトベトするよ。あ、ハンカチ使っていいの？ありがとう。これじゃどっちが年上なのかわからないね。今日の君は頼りがいがあるかも。たまには私が甘えちゃおうかな、なんてね。さ、飲もうか。と、その前にもう一回だけ乾杯しよ。乾杯。シュワシュワで美味しいね。なんだか懐かしい味がする。小さい頃、家族みんなで夏祭りに行って、その時に買ってもらったっけ。懐かしいな。君はラムネとかよく飲むの？学校の帰りに友達と一緒に駄菓子屋に寄り道とかしちゃったり。あ、あれ？どうしたの？目がうるうるしちゃってるけど。そんなに美味しかった？そうなんだ。このラムネは大当たりだったのかな。よしよし、大丈夫？そっか、偉いね。でも、もし泣きたくなっちゃうようなことがあったら、我慢しなくていいんだよ。私はお姉さんだから、いつでも甘えていいんだよ。あの時、初めて君と会った日みたいに、私の胸、貸してあげるから。もちろん、今でもいいんだよ。どうする？遠慮しなくてもいいのに。でも、本当に平気そうだね。なら安心だ。私のラムネも美味しい。きっとあの日、夏祭りで飲んだ時と同じくらい、それ以上かも。幸せの味がする。君と一緒だからかな。いつか今日飲んだラムネも思い出の味になっちゃうのかな。昔君と一緒に遊んだなって、誰もいない神社で一人物思いにふける。きっとラムネの味は今日みたいに幸せの味をしていて、それで切なくてちょっと痛いんだろうね。君には少し早かったかな。大人になると将来が不安になるんだよ。頭がぐわーっとして、夜に一人であれこれ考えちゃってね。未来が怖くなるんだ。君と話していると安心する。将来への不安が和らぐ。なんだか明るい未来が待っているような気がする。小学生ってね、当たり前だけど一度っきりなんだよ。子供の頃は毎日がキラキラしていて楽しくて、もし戻れるならほんのちょっとでもいいからやり直してみたいな。今思い返すとだけどね。小学生は小学生なりに大変か。宿題とかテスト勉強とか。
ずっと遊んでいられたらいいのにとか、いろいろ思うこともあるかもしれないけど、あの頃が一番楽しいと思うな。ずっと楽しい毎日が続くと思っていたんだ。なんて、あんまり伝わらないかな。
あれ？分かっちゃうの？もう、君は現役小学生くんでしょ？おませさんだね。
冗談上手くなったね。
あ、もう飲んじゃったの？飲みっぷりがいいね。
さすが男の子。暑いから喉乾いちゃうよね。
もう一本くらい多めに買っておけばよかったかな。そうだ、そんな君に。
はい、私のあげちゃう。私のラムネは君みたいに大当たりじゃないかもだけど、きっとおいしいよ。
いらないの？
いいんだよ、なんでも。
うん？へへー、やっぱりおませさんだね。別に気にしなくていいのにな。君はまだ小学生なんだから。美味しかった。太陽が落ちてくるとだいぶ涼しくなるね。またこの神社で会おうか。もちろん友達との約束がない日とか暇な時でいいからね。え、私はほら、この場所がお気に入りっていうか、この神社の縁側で本を読むのが好きなんだ。夏の日はよく寄り道しちゃう。屋根もあって風通しがいいから、お家にいるより涼むのにぴったりなんだよね。それに君にも会えるから。ふぅ、君の隣は落ち着くな。 あ、そうだ、ラムネ以外にもいろいろ買ってきたんだよ。
じゃーん、どう？その、美味しそうな駄菓子がいろいろあって、どれを買おうかなーって迷ってたんだけど、結局、欲しいの全部買っちゃった。
すごいでしょ、大人買いだよ。
男の子なら、たくさん食べれるよね。
あれ？自信ないの？
まあ、余ったら取っておいても大丈夫だと思うけど。
あ、でも残したのをお家に持って帰ったら買い食いが見つかって怒られちゃうかも。
私も頑張るから、全部なくなるまでもうちょっとだけ一緒にいよ。ありがとう。二人で食べきろうね。
今日も来てくれたんだね。
ここだと暑いからこっちの日陰においで。
ん？なんかいつもより離れてるね。いやいや、気のせいじゃないって。私の目はごまかせないよ。ほら、もっと寄って。
うん、そっちがその気なら私の方から近づいちゃうよ。
うん、しょ。
これで元通りだね。肩を寄せ合った方がほっとするでしょ。
急に離れたりしたらお姉さん寂しいよ。
なんてね。今日は何しよっか。君はしたいこととかある？ じゃあ今日はお姉さんに付き合ってもらおうかな。実はいいものを持ってきたんだよね。あった、これ何かわかるよね。そう、耳かき。おもちゃとかじゃなくてがっかりしちゃったかな。こういうの一回やってみたくて。お試しっていうわけでもないんだけど、耳かきされてみない？本当に？やったー。じゃあはい、ここにゴローンして。ん？どうしたの？ここだよ、お姉さんのお膝の上。あれ？だって耳かきって言ったら膝枕だよね。違うの？座ってされるより膝枕の方がリラックスできて癒されると思うよ。あとなんだか座ってだとお医者さんみたいで風情がないよ。せっかくするなら君に心地よくなってほしいから、この前みたいに私の膝枕に甘えてほしいな。ダメ？ありがとう。君は優しいね。お姉さん嬉しいよ。じゃあ今度こそおいでちょっとくすぐったいね。寝心地、膝枕心地どうかな？気になるなら頭の位置とか変えてもいいんだよ。うん、膝枕気に入ってくれたんだね。嬉しいな。私の膝枕大好きだもんねよしよし。あ、耳かきだったよね。ちょうどいい位置に頭があったからつい撫でちゃった。それじゃ始めるよ。どれどれ。なに？耳の中よーく見ないと掃除できないでしょ。大丈夫、恥ずかしくないよ。だからお姉さんにちゃんと見せてね。カリカリカリカリカリカリカリカリ。耳かきうまくできてるかなよかった。私ね、手先が器用なのが自慢だから、こういう繊細なこと得意なんだよ。私ピアノを習っていたんだ。お母さんがね、習わしてくれたの。君みたいな年頃まで頑張って頑張って頑張って練習したな。いつからかお母さんが褒めてくれなくなってね、それから習うのをやめちゃったけど、今もまだ続けてるよ。ピアノと違って耳かきをするのは初めてなんだけど、ちゃんと上手にできたみたい。で、まだまだこれからだけどね。なのにすっかりおとなしくなっちゃったね。静かにできて偉いよ。いい子いい子。やっぱり こんな風にゆっくり過ごす時間がいいね。夏にかけっことかするとすぐ汗かいちゃうでしょ。暑い日はセミの鳴き声を聞いて縁側で涼を取りながら一緒にまったり好きだな、こういう時間。ずっと続いてほしいな。だからかな、私がよくここに来る理由。山のふもとにある神社だから町の声が届かなくって、ここには自然しかないから、いろいろなことを忘れてリラックスできるの。まるでこの場所だけ時間がゆっくり流れてるみたい。不思議だよね。ただ一人ぼっちだと寂しい時もあったりするから、君と出会えてよかったな。こうしてやってみたかった耳かきもできちゃったし、小さな夢叶っちゃった顔だいぶトローンってしてきたね。よしよし、そのままでいいんだよ。肩に力が入ってたら癒されないから、体をだらーんってさせて私のお膝に甘えちゃってね。このこと誰かに言いふらしたりしないから、二人だけの秘密ね。そろそろおしまいかな。ちょっぴり名残惜しいね。あ、難しい言葉だったかな。こんな幸せな時間がずっと続けばいいのにっていう意味だよ。君も私と両思いだったりする？お膝の上から離れたくないよってやっと素直になってくれたね。やっぱり子供は甘えん坊でなくちゃ。安心してね、まだ反対のお耳もあるから。右が終わったら今度は左、それが終わったらまた右そんな風に繰り返してたらずっと終わんないまんまだね。いつかは必ず終わらなくちゃいけないのに。ほら、そう考えると名残惜しいでしょ。でも大丈夫、寂しくないように小夏お姉ちゃんがそばにいるよ。君のこと一人にしないから。 しまいと見せかけて、くすぐったい？でもこういうの好きそうだね。反対もお掃除しよっか。はい、コローン。それじゃあこっちの耳も。内側はまだ刺激に弱いかな。だんだん慣れてくると思うよ。そういえば、汗ばんだりしてないかな。君の頭、あったかいから熱がこもっちゃってるかも。あ、大丈夫？ならよかった。お耳、気持ちいいの？へえ、これでもう耳かきは完璧になっちゃったかな。あ、お耳の形はそれぞれ違うから君のだけになるけどね。ん？他の人にはしないよ。君だけ、特別ね。だって友達同士で耳かきするのもちょっと変だし、家族は、私こう見えて一人っ子だから、本当は弟とかできれば妹も欲しかったな。でもないものねだりは良くないから諦めてたんだけどね。今は弟みたいな君がいてくれるから満足だな。これからもお姉さんのそばにいてくれる？ありがとう。それならこれからもいっぱい私に甘えていいからね。子供は甘えるのがお仕事なんだから、遠慮しないでいつでも胸に飛び込んできてね。ぎゅーってハグしたり、頭をよしよししたり、今みたいに膝枕もしてあげるよ。え？優しいかな。可愛い子を甘やかしてあげたくなっちゃうのは普通のことだと思うよ。もう遠慮はなしって言ったよね。それに膝枕に甘えながら言われてもな、お姉さん離れできてないでしょ。真面目な話をするとね、私も君からいっぱいもらってるんだよ。元気とか楽しい時間とかたくさん。君と出会ってから私も甘えちゃってるのかもね。だから 互い様ってことで。どう？納得いってないってお顔だね。でも本当だよ。いつもそばにいてくれてありがとう。それにしても夏だね。ふと思ったんだけど、何があれば夏になるのかな。例えば7月って夏だと思う？だよね。じゃあ7月になっても暑くなかったらどう？もしセミが鳴かなかったら、風鈴の音色が聞こえなかったら、スイカが売ってなかったら、それって夏なのかな。わからなくなってきたね。私はどれが欠けても夏じゃないって思うな。あとは縁側で耳かきとか、いっそのこと夏の風物詩にしちゃおうかな。なんてね。そろそろこっち側もおしまいかな。もともとお耳きれいだったし、あんまりやりすぎるのもよくないから、少し物足りないくらいがちょうどいいのかも。だってその方がまたしてほしくなるでしょ。これっきりってわけじゃないから、またしてほしくなったら言ってね。それか私の方からお願いしちゃうかも。耳かきしたいなって。断ったりしないよね。意地悪しちゃダメだからね。また私に耳かきさせてね。あとは仕上げの おまけのもう一回。はい、お疲れ様。初めてだったけど、ちゃんと癒されてくれたかな。あれ、もう頭起こしちゃうの？確かに耳かきは済んだけど、膝枕はまだおしまいって言ってないよ。日差しは柔らかくなったけど、お外はまだ明るいから、このままお膝の上で甘えててほしいな。よしよし。 風が気持ちいいね。昨日より少しだけ涼しくなったかな。こうして夏が終わっていくのかな。病化が近い、終わりが近いな。ううん、なんでもないよ。夏が終わってもまた君と一緒に過ごしたいって思っただけ。どれだけ寒くなっても私のお膝の上は小さなお日様があるみたいにあったかいからね。
夢の中まで会いに来てくれたの？嬉しい。キュもしかして夢じゃなかったりする？あ、急にハグしちゃってごめんね。あ、私寝ぼけてたみたいで。その君が来るまで木の下でうとうとしていたらいつの間にかね。え、それって目のとこ何かついてるかな？あ、濡れてる。私泣いてたの？なんでだろう、悲しい夢でも見てたのかな。あんまり覚えてないや。心配してくれてありがとね。ただの夢だし、もう忘れちゃったから平気だよ。でも、あれ？本当に今って夢じゃないのかな？実は、夢から覚めた夢っていうこともあるよね。自分だとわからないから、君で確かめてみてもいい？こうやって、ぎゅーんって。もう、そんなに照れないでよ。いつもしてることでしょ。もしかしてお年頃なのかな。女子とベタベタするのはかっこ悪いみたいな。でも私は年上のお姉さんだからセーフ。甘えてオッケーだよ。あれ、ハグしたいだけなのバレちゃった？前までされるがままだったのに、だんだん私のことが分かってきたみたいだね。というか、少し大人びたような。態度もそうだけど、言葉遣いとか。ん？勘違いかな？そう？やっぱり考えすぎか。まあ、背は伸びてないもんね。私の体にすっぽり収まっちゃうし。ん？いつまでって言われると、ずっとこうしてちゃダメかな。わかったよ。ハグしたままじゃ暑苦しいもんね。
こと抱きしめてたらまた眠たくなっちゃったな。
今日は休みの日だし、もうちょっとだけ夢の中にいていい？もちろん君も一緒に。
田舎の神社に人なんてめったに来ないし、自然の中でお昼寝するのすっごく気持ちいいんだよ。
したことある？
あるの？一人で？その反応気になっちゃうな。まあしたことあるなら説明しなくてもいいよね。
さ、一緒に横に塗ろっか。
落ち着くね。蝉の声、いつの間にか聞こえなくなっちゃった。今年の夏もそろそろ終わるのかな。私ね、季節の中で夏が一番好きなの。なんでだと思う？スイカが美味しいのもあるけどね。名前に夏が入ってるから。ほら、小さな夏って書いて小夏って言うでしょ。だからかな。春が終わって夏が来ると私の季節だって思っちゃうんだ。ちょっと恥ずかしいね。こんなこと誰にも話したことなかったのにな。夏がもっと長く続けばいいのに。いっそのこと終わらないでほしいな。セミの声が鳴り止まなくて、日差しが照りつけて、かげろうがゆらゆらゆらゆらって、そして私の隣に君がいてくれる。そんな夏の日がこのままずーっと。君はどう思う？終わらない夏休みがあればいいなって考えたりしない？あらら、困らせちゃったね。でもそっか、夏が終わらなかったら秋も冬も春だってかわいそうだよね。私変なこと考えちゃった。うとうとしてたかな。思い出した。私、夏が終わる夢を見たんだ。それだけだったらまだよかったんだけど、夏が終わったらね、君も一緒にいなくなっちゃうの。夏の陽炎みたいにスーッと溶けていって、手を伸ばしたり抱きしめようとしてもすり抜けていって。ああ、思い出したくなかったな。こんなこと言うのお姉さんらしくないかもだけど、君の手握っててもいい？さっきは一人だったからあんな夢を見ちゃったけど、二人なら違う夢を見れる気がするから。 えてだね。嬉しいな。君の手、あったかい。もし、さっきの夢みたいに離れ離れになることがあっても、また会えるよね。だって、夏が過ぎたら、もみじが色づいて、雪が降って、桜が咲いた後に、また夏がやってくるから、君とも会えるよ。手離さないでね。私が眠った後もつないだままがいいな。夢の中でも。起きちゃった？おはよう。あ、動かないで。まだこのままでいて。君を抱きしめてると少し安心するんだ。お願い。せっかく君と一緒だったのに、また怖い夢を見ちゃって。ごめんね。ありがとう。やっぱり最近の君は変わったね。大人びてる。お姉さんの私が甘やかさないとって分かっているのに、どうしても君に寄りかかっちゃう。ごめんね。こんなお姉さんで幻滅しちゃった。私も頼れるお姉さんでいたかったんだけど、 君のそばが心地よくて、風通しがいいの。そっか、ありがとう。お姉さん嬉しいよ。ねえ、もっと強くぎゅーってしていいかな。ううん、君にぎゅーってしてほしいな。私が離れないようにしっかりと掴んでほしい。君の元から離れたくならないようにぎゅーってして。うん、ありがとう。このまま私の顔を見ないままお話を聞いてくれる？もしかしたら難しいお話で、君には少し早いかもしれないけど、でもね、それでもね、君になら話してもいいかなって、君に話を聞いてほしいって思っちゃったの。だからお願いね。君は優しくていい子だね。あのね、私の家族のお話なんだけど、多分私は家族に愛されてこなかった。ううん、正確には愛されなくなったんだと思うの。小さい頃はピアノを習わせてくれたように好きなことをやらせてもらってた。もうあんまり覚えてないけど、よく抱っことかしてくれた、頭を撫でてくれた、抱きしめてくれてたんだ。君くらいの年の頃にお父さんがね、いなくなっちゃったんだ。お母さんと私の二人だけになっちゃったの。お母さんはあんまり強い人じゃなかったのかな。少しずつ、本当に少しずつ壊れ始めてきた。頑張って私を愛そうとしていた。でもね、愛するって頑張ってできるものじゃないの。自然と思う気持ちだから、愛してるから頑張れるの。頑張れば頑張るほど愛せなくなって、いつからか頑張ることをやめちゃったんだと思う。そこからのお母さんは多分私のことを好きじゃなくなったんだ。ピアノもお金がかかるから無駄だって昔は褒めてくれたのにね。ご飯も作ってくれなくなった。一緒に寝てくれなくなった。昔はしてくれた耳かきも自分でやりなさいってしてくれなくなったんだ。子供だったけど、お母さんの感情の変化は感じ取っていた。子供だから分かっちゃった部分もあったんだろうね。お父さんのいた家族には戻れないことを知ってから、私もだんだんと心が冷たくなって、お母さんに興味を持たなくなっちゃった。私は今でもお母さんが好きなのかなって、自分で自分に問いかけても答えは返ってこないの。もしも最初から愛されていなかったら、こんな気持ちにはならなかったのかな。大好きなお母さんを知ってるから、優しいぬくもりを知ってるから、こんなに心が痛いのかな。
また愛してほしい。また生まれたい。また抱きしめられたい。ただ、それだけ。なんだ。
夏って名前はお母さんとお父さんがつけてくれた名前なんだ。私はこの名前が好き。二人からのプレゼントで、とっても綺麗な愛がこもってるから。だから多分私はまだ二人が好きなんだ。壊れてちぎれてもう元には戻らないけど、それでも思い出の二人はいつも笑ってる。私に優しく微笑んでくれてる。私は理想の家族を知ってる。その理想を君で叶えようとしちゃったんだ。甘やかして抱きついて耳かきをして一緒に寝たり。自分勝手なお姉さんだよね私。これで話はおしまい。優しい君には嘘をつきたくなかったの。わがままな気持ちすら隠したくなかった。ごめんね。そしてありがとう。夏が終わる。ん？何？いいよ、お姉さんに何でも言って。君のお願いなら何でも叶えてあげる。相談？うん、いいよ、聞いてあげる。さっきのお返しだね。好きな子がいるの？え、それって誰なのかな？同級生の子？それとも年下の子？もしかして先生とか？年上の人？そっか。君には甘えられる人がもういるんだね。そっか。うん、応援しなきゃね。水が指の隙間から滴り落ちる。気づいた時には手のひらは空っぽ。君も離れていくんだね。なんでもないよ。そしたらもう私とは会わない方がいいね。好きな子が見たら勘違いされちゃ。
いや、どうしたの？違うって何が？え、好きな人？ だからそれは学校の先輩とかでしょ。私？え？君が好きな子って私なの？え？え？あ、お姉さん、参考ランチャーだよ。そっか。君は本当におマセさんだね。
君の気持ちはすごく嬉しい。嘘じゃない。これは本当。でもね。ごめんね。君と付き合うことはできない。かな。ごめんね。君とは付き合うことできないけど。恋人にはなれないけど、できれば私のことを忘れないでほしい。いなくならないでほしい。もう誰も私のそばからいなくならないで。
ごめんね、こんなわがままなお姉さんで。ごめんね、ひどいお願いをして。君とは付き合えない、恋人にもなれない。でも離れてほしくないんだ。この夏が終わるまでは、君と一緒にいたい。ごめん。ごめんね。
いいの？本当に？ずっと一緒にいてくれるの？こんなひどいこと言ってるのに。ごめんね。ありがとう。本当はこんなひどいことを告げる気はなかったの。ちゃんとお別れをして、君には明日からも明るく過ごしてほしかった。でも、君がこんなにも甘えてくれて、甘やかさせてくれた。何より、私を甘やかしてくれたから。自分に、そして君に嘘はつけない。よ。
あのね、私、この町を出ていくの。夏が終わったら、もうここには戻れない。だから、君と会うのは、この夏が最後かもって、思っていた。弟のような君を、ここ最近はなんだか大人びた君を、甘やかして、その実は甘えてて、夏の匂いを胸にしまっていたんだ。この夏はすっごく楽しかった。行くあても帰るあてもなく、ただ喧騒から親から逃げて私はこの神社に来た。心を閉ざして夏の終わりをただ待っていた。でもね、そんな時に君が来てくれた。迷子の君が来たんだ。目に涙をためて、でも地面にこぼさないように必死に耐えてる可愛い男の子。その姿がなんだか私に重なる。
私の心と重なったんだ。だから君のことを放っておけなくて声をかけた。
迷子になって一人ぼっちで頑張っていた君はこらえきれずに私の胸で泣いてくれた。
ごめんね、恥ずかしい思い出だったかな。でも君が泣いてくれたからきっと私も泣けたんだよ。君に姿を重ねたからきっと私も泣くことができた。涙が地面に落ちるのを霞んだ視界で見ていた。君を胸に感じながら、
それがどれだけの救いだったか、きっと誰にもわからないよ。
これは私の思い出だからね。神社を降りて君と再会の約束をして、その日は別れた。次の日から君が来ないかなってワクワクしながら待っていた。読書に集中できないくらいちらちらと神社へ通じる階段を見ていた。君を待ち焦がれていたんだ。それから何度も君は私に会いに来てくれた。
君は私を見てくれた。それが嬉しかった。
それもこの夏でおしまいなのがとても悲しいな。
病か。夏の終わりを告げる言葉なんだけど、夏が終わって私がいなくなっても私のことを思い出してほしいな。セミの声を聞いたとき私を思い出して。風鈴の音色が耳に届いたら私を思い出して。スイカの匂いを感じたら私を思い出して。夏が来るたびに私を思い出して、君の心に私を置いて。そして夏が終わったら私を探しに来て。私も君のことを忘れないから、きっと私も君を探す。君の陽炎を求めて絶対君を探し出すからね。
約束しよう。
うん、約束。今日はこのまま寝ちゃおう。君の親御さんは心配するかもしれないけど、今日は話したくない。最後まで君を感じたい。ぎゅってしながら眠りにつきたい。ね、
いいでしょ。
ありがとう。君の優しさに私は救われてるよ。君も私のことを忘れないように、私の心臓の音を聞いて、トクントクンって泣いてる音を聞きながら眠りについてほしいな。うん、それじゃあおやすみなさい。また明日。また明日も会おうね。約束。
お帰りなさいませ。追憶の旅路はいかがでした？夏の陽炎がまばゆいほど視界を覆ったかもしれませんが、それは歌方であり現実ではありませんけれど、記憶と心には陽炎の温度と歌方の涙が刻まれていることでしょう。どうぞハンカチをお使いください。涙が出てますよ。いつかの迷子の子も涙をこぼし、心が迷子になっていた少女も涙を流していた。いいえ、私は知りません。私はここに仕えるただの巫女ですから。追憶はあなたの、あなたたちだけの思い出です。さあ、追憶の旅はここで終わりです。あとは現実をどう歩んでいくか、どう進んでいくのかを考える時間になります。心残りが晴れているなら行動をすることをお勧めします。秋が過ぎ、冬が終わり、桜が散り、夏が来ます。病化が来る前までに探してみてはいかがですか？迷子の女の子は今もきっと泣いていることでしょう。はい、行ってらっしゃいませ。
夏の陽炎を追っている。目の前にゆらゆらと陰りを見せる陽炎を必死に、実体のない陽炎を探して足を動かす。前へ前へと、あの夏の後悔を振り払うように、後ろを食いることのないように必死に足を前へ。巫女さんの言葉がこだまする。後悔はないのかと。ある、後悔なんてあるに決まってる。ずっと心残りだった。心の底にしまっていた後悔がある。あの夏に一人の少年を傷つけた後悔が、目の前に実体の灯った陽炎が見えた。
あの、
一人の男性が振り向く。かすかに夏の匂いを残した面影が私の顔を見て驚いたように目を見開く。
突然声をかけてしまってすみません。
男性はふんわりと温かい笑みを浮かべて、どうしましたと口を開く。思ったより低い声で少し驚いた。年相応の落ち着いた声。言葉が詰まる。いきなり知らない人に声をかけられても困るだけ。そう思うと頭の中が白に染まり固まってしまう。その様子を見て男性がまた言葉を紡ぐ。もしかして迷子ですかと。優しい瞳をした男性は少しからかうように笑みを見せた。
そうですね、迷子なのかもしれません。あの夏からずっと迷子です。
唇を震わせて精一杯に声を絞り出す。そこには変わらずにいた君がいる。
後悔はありませんか？心の奥底に癒えない傷はありませんか？誰にも言えない傷はありませんか？もしも後悔をやり直せるなら、あなたならどうしますか？ かげろうが揺れてたゆたう視界の先に望むものはありますか？
数えきれないほどの後悔はあります。もしも考えなかった日はないかもしれません。ですが、かげろうの先に待ち受けるのは疑った。水面に浮かぶ泡のようにはじけて消えてしまうのでしょう。ここはそういう神社だったと記憶しています。ですから、私は後悔を胸に抱いて生きることにします。
そうですか。追悔の情に思いを馳せる人のみこの追憶の社は姿を現します。あなたは後悔を胸に抱えたまま人生の幕を閉じるつもりでしょうか？
はい、それがあの日あの子の気持ちに気づかないふりをして傷つけた罰ですから。
うん、それがあなたの選択であるのですね。では一つお話をしましょう。これは追体験をした一人の青年のお話です。淡く青い恋心を宿したまま成長してしまった一人の青年が追憶の旅に出たお話です。目をつむり耳を傾けてください。聞こえてくるはずです。夏の音が、過去の音色が。
ずっと覚えていてくれた昔の思い出を。幼い頃にほんの少し二人の人生が交差しただけの刹那の思い出を。巫女さんが語る鈴を鳴らしたような落ち着いた声で君の記憶を語る。心残りだったのは私だけじゃなく君もそうだった。そして癒えない傷を植え付けたのも自分だと分かり涙が出た。けれどやっぱり優しい君は私に負の感情なんか見せずにただ私を甘やかしてくれた。私の記憶にない私を甘えさせてくれた。きっと彼女は救われていた。私は救われていた。ほんの少し踏み込んでいれば、君に甘えていれば、きっとこんな後悔は抱かずに今も君の隣に私はいたのかもしれない。巫女さんは君の記憶を語り終えてさらに言葉を紡ぐ。
まだ間に合うはずです。かげろうのような勇気を出してみてはどうでしょう。もう後悔がないようにこの追憶の社があなたの前に現れないことを切に祈っております。
その言葉を聞き私は神社を飛び出すように後にした。そして今なけなしの勇気を振り絞り君と開口した。何年ぶりだろう。ずっと探していた君の面影が目の前にある。背が私より大きくなって目元も少しキリッとしている。男の子が男の人へ変わったのだと大きく実感した。こんなにかっこよく成長しちゃってお姉さん少し照れちゃうよ。あわあわと考えあぐねていると夏のような爽やかな笑みで、よかったら友達になりませんか、あの夏みたいな関係に、とふんわりとした声で言ってくれた。うん、またあの夏みたいに。風鈴の音がする。セミの鳴き声がこだまする。スイカのいい匂いがする。縁側の隣には君がいて、傍らには耳かき棒。今年も夏がやってきた。一体いつぶりの夏かな。
ううん、そんなことを考える必要はないね。だってこれからはずっと君が隣にいてくれるから。お姉さんいっぱい甘やかして甘えちゃうぞ。